はい、始まりました、初カレッジ大人の学び直しラジオ、宇宙博士の井筒智彦です。
はい、国際教育スペシャリスト望月力です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕なんか最近望月さんの影響かなと思ったことがあって、はい、つい 2,3 日前かな、あの畑、今ちょっと借りてるちっちゃい畑があって、桑で耕したんですよ。
はい、
まあ、桑ちょっと安物でもなんか上が外れちゃうから、
ほうほう、
くさび買ってきて、
はい、
くさび打ち込んで、
はい、
あちょっと一生懸命もう本当
一振
り一振り一振りをずっと積み重ねて、うんうん、でこう田んぼ雑草だらけの雑草を買ったとこう荒起こししてみたいなことやったんですけど、まあ、小1時間ぐらいですかね、めちゃめちゃ汗かきながらやった時に、耕しながら、あなんかカルティベイトしてるなーって
英語そこ出ます
ね、
英語
なんか急にはと思って、ちょっと前より英語意識するようになったのも望月さんが、でカルティベイトってあるんですよね、なんか語源はあのカルチャーと一緒なんですよね、うん、なんかラテン語のなんかコロレみたいな感じの言葉があるみたいな、
うんうんうん、
いやでもなんかこう畑を耕すカルティベイトと、うん、要は心を耕して文化にするカルチャーって思った時に、いや畑でもこんなに大変だったら文化作るってもっと大変だなと。
確かに。
でそんな中今日はですね、はい、人類の文化的活動の一つである映画をなんと作っている、
そこからつなげますか、
はい、映画監督に来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、
映画監督の時川秀幸と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いします。今ね絶賛上映中の公開中の惑星ラブソングの映画監督、時川監督来ていただきましたけれども、
うん、ありがとうございます。
どうですか、なんか結構 SNS 見ると、うん、海外にのね、
はい、
映画祭に出品されたりとか、
う
んうん、結構あちこち行かれてて、
ね、今アメリカの映画祭に入ったり、これからイギリスの結構有名な映画祭にも作品がノミネートされて、うん、はい、まあだんだんだんだん広がっているという感じですね。
お、
すごいですね。世界を舞台に活躍されている。
まだそこまで行ってないですけど徐々に徐々に、はい、
忙しい中今日、ね、出演してくださいまして、
はい、ありがとうございます。
もともと今回その出演するきっかけというのは、
はい、
はい、まあ細川さんのね、
はい、そうですね、はい、
FM 扱い師のドン、
僕らの
小説家の細川先生、
あの国体寺高校サッカー部だったんですけど、
う
ん、その大先輩の細川先輩に、はい、セッティングしといたからって、ありがとうございますみたいな、
断れない状況、
いやもうありがたいことです、は
い、まあ、映画の話はねちょっとこの1時間でたっぷり、はい、まあ、後半特に厚めに、
う
ん、でもちょっと、ね、前半も絡めながらね、
う
ん、いろいろ ね聞いていきたいなと思います、
はい
は
い、
それでは始めていきましょう。初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゥギャザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りします。
はい、
でいつもですね、うん、まあ、僕のちょっと宇宙の話からいくんですけれども、うん、なんか先日つい、今週月曜日かな、読売新聞で、うん、まさにこの時川監督の映画の記事が出てまして、うん、はい、なんかこう空想から始める時川秀幸監督がファンタジー映画惑星ラブソングで描く被爆地広島っていうタイトルの記事が出てて、うん、でなんかその中で、まあ、監督の言葉で、あ、まあまあその、まあ、この本作5作目そう、こう時川監督被爆80年の節目に初めてこのテーマに臨んだ、まあ、この平和とは何かっていうね、
はい、
でまあ原爆被害のリアルを描く悲惨なシーンは一切ない、恋愛や青春といった要素をところどころに盛り込んでおり、でこの後監督の言葉で、まあ、平和に興味がない若者にも届く映画を作りたかったと考え抜いた結論がファンタジーだったということで、
うん、
まあ、映画の内容はねこの後聞いていくとして、うん、なんかそのファンタジーとか、まあ、この新聞のタイトルの空想っていうのがあった時に、なんかこうふっといろいろ思い出したこととか、うん、あと映画を見て思い立ったこともあったりして、なんか最近ねちょっと前3月ぐらいに読んだ本で、これ空想の翼と信じる力っていう本があって、ほうほう、これはミネルバ書房さんだったかな、
うん、
から出てるでね、2024年10月、この間つい昨年末出た、
うん、
本なんですけども、まあ、なんかこう帯にサンタクロースを信じることの意味って書いてあって、
は
あ、なんか海外だと、はい、なんか歯が抜けると、うん、なんか枕元に置いておくと
トゥースフェアリーですね、
あのコインに変えてくれるみたいなだったり、またイースターがあったり、うん、まあ、僕らにも馴染みのあるサンタクロースみたいなことをこう、まあ、信じていて、うん、いつか真実に気づいて信じなくなる、
うんうん、
途中過程の子供のなんていうかインタビューのセリフとかいっぱいあったりして、でそういう空想を信じることにどんな意味があるんだろうかみたいな 書かれてる本があって、結構なんかいろいろ面白かったんですけど、この中でなんかさらに引用されてる松岡涼子さんっていう方の本で、なんかサンタクロースの部屋っていう本の一節が引用されてて、これすごく印象的だったんですけど、まあなんかそのサンタクロースにまつわるところで、なんか心の中にひとたびサンタクロースを住まわせた子は心の中にサンタクロースを収容する空間を作り上げている。サンタクロースその人はいつかその子の心の外へ出て行ってしまうだろう、うん、だがサンタクロースが占めていた心の空間はその子の中に残る。この空間がある限り人は成長に従ってサンタクロースに代わる新しい住人をここに入れることが迎え入れることができる。なんか信じてたその時間は無駄じゃなくて、その心の中にそういう空想とかそういうものを信じたスペースができて、でそこにまたなんか新しいものが入り込んでくるみたいなのが書かれてて、これがだからそういう信じることのなんか幼少期になんかに何かを信じることの意味なのかなとかって思って、でこれで僕ちょっと思い出したのが、僕ねちっちゃい頃もウルトラマン見てたんですよね、
誰もが通ります、
ね、そう、はい、でね、まあ、最近はあんまり、うん、まあ、新ウルトラマンでねもう一回見た時に、あ、なんか昔のなんか思い出したなみたいなのがあったんですけど、なんかそのウルトラマンの部屋が自分にあるなと思った時に、ウルトラマンといえばどこから来た人かご存知です、うん、望月さん。
宇宙じゃないですか。
宇宙なんですけど、うん、宇宙の M78 星雲の光の国からやってきたってあるんですけど、
そうだった。
なんかこうググってみると、うん、M78 っていうのはなんか脚本のなんか印刷ミスで、なんか企画段階の時では M87 だったっていう説があって、だからあの最近の映画「シン・ウルトラマン」の主題歌で米津玄師さんの曲はあの M87 っていう曲なんですよね。
確かに。
でこの M87 って、まあ、ちょっと宇宙屋さんからすると、まあ、結構なんていうか意味のある天体で、まあ、乙女座の方向にある楕円銀河なんですね。で僕らが所属してるのは天の川銀河って言って、まあ、渦を巻いたスパイラル状の銀河で、まあ、ざっと大きさ10万光年星の数ざっと2000億個、
うん、
でこの M87 は大きさはそこまで変わらないんですけど、まあ、星がこう、まあ、楕円銀河という楕円状、まあ、要はまあ球状にいっぱい詰まってた星の数がまあざっと1から3兆個だから天の川銀河のまあ10倍ぐらいの星があって、で若い星よりは結構成熟した星が多いと。でこの M87 の中心には太陽の65億倍の重さの超巨大なブラックホールがあると、
うん、
で、これまあ天の川銀河の中心ってあの太陽の400万倍の重さのブラックホールがあると、まあ、それも重いんだけど、さらに桁違いの65億倍というとてつもない大きいブラックホールがあって、でこれが2019年4月にブラックホール撮影できましたよってニュースになったので、なんか記憶に、う
ん
う
ん、なんか聞いたことありますね。
なんか撮れましたみたいな、なんかオレンジ色に光り輝く中にぽっかり穴が開いてるみたいな、まあ、まさにこれが M87 の中心にあるブラックホールをまあ撮影したみたいな話だったんですね。でちなみにその時の国立天文台の本間教授はなんか験担ぎであのチョコアっていうねドーナツみたいな黒い穴の開いたシリアルを験担ぎで食べてたみたいな、うん、ドキュメンタリーがあったりしたんですけ ど、 でこの M87 が地球から約5500万光年にあるんですよ、
はい、
ざっくり言うと6000万光年なんですよ。ほうほう、地球からの距離。この6000万光年って果てしなく遠いんだけども、うん、要は人類にとっては縁のある場所なんですね、
うんうん、
でこの距離って何かっていうと、くしくも惑星ラブソングの中に6000万光年って出てきてましたよね。
出てきましたね一回、
はいはい、
ちょっとこの映画の中に出てくる6000万光年はね、地球から離れたその M87 のこういっぱいいろんな成熟した星があるなんか銀河みたいなのとつながりがあるんじゃないのかなと。
なるほど。
考察してみたんですけど。
さすが宇宙博士、
いかがですか。
まあ、あの完全な偶然ですけど
嘘
僕の想像で書いたものと何かこうリンクしちゃったんでしょうね。
あ、そうなんですか、
はい、いやめちゃくちゃ遠いっていうあれで僕が書いたんです
よ。めちゃくちゃ遠いんですけど、なんていうか、まあ本当人類の英知を備えて中心を見ようっていうところにたどり着いてるっていう意味ではすごくつながりがある距離で、いや全く無意味じゃないだろうと思いながらざわざわしてたんですけど。
すごい偶然ですねそれは。
いやでも分かんないです、こうおっしゃってますけど、もしかしたら裏設定でいろいろ緻密な構想が、
そんな計算そこまで詳しくないですけど。
でももしあれでしたら、まあ、映画、はい、なんてね、ご覧になった方もちょっともう一回なんかそういう ね、うん、あ数字だったんだと思いながら見ていただくのもいいですし、うん、まあ、これ、まあ、今おっしゃっていただいたみたいに本編とは基本的に多分そんなに大きくは、うん、
はい、
はい、あれなんですけど、まあ、ちょっとね、うん、味わい深いなんか一個のスパイスとして、うん、結構こう宇宙の知識備えた上で見ても面白いし、うん、なくても楽しめる映画だと思って、いやちょっとこれ監督にぶつけてみたかったんですけど、うんうん、どうやらあの的外れの、うん、考えすぎな、
いや分かんないですよ、何か宇宙的な力が働いて、まあ、偶然のリンクを生み出したのかも。
なんか想像してやっているとこう偶然何かあの本当っぽいものとリンクしちゃうってことが本当によくあるのでね。
ああそうなんですか、はい、
そういうことかもしれないし、
面白いですね、
はい、というような感じでございました、は
い、ありがとうございます。
いやまあでもこの映画、ねはい、惑星ラブソングって僕あの最近ちょっと太陽系の仕事してて、
うんうんうん、
勝手に水金地火木どっテン海の惑星かなと思ったら、うん、映画自体はもっとなんかスケールの大きい、
大きかったですね、
映画だったんですけれども、どうしましょう、まだご覧になってない方もいるかもしれないので、うんうん、映画のあらすじなんか、
そうですね、
はい、そうですね、
いただきましょうかね。
あの、まあ、惑星ラブソングはあの、広島の平和をテーマにした作品ではあるんですけど、まあ、まあ普通にこう シリアスなお話ではなくて、もっとこう、柔らかい切り口で、うんうん、広島の平和を語る物語をやってみたいなと思って、まあ、その方がいろんなところにこう響くし、通常その平和の作品とかなかなか見づらいなっていう人も、見てくれるんじゃないかなと思って、あの事実とか歴史をきちんと知ることは当然大切なんですけど、まあ柔らかい形でいろんな形でアプローチを した作品があっても、いいし、そういうファンタジーだからこそ、響くような形ができるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあお話はですね、広島にいる若い大学生の2人が奇妙なアメリカ人の観光客に出会うんですけど、うん、で3人はこう広島の街を巡っていくことになるんですけど、だんだんだんだんそのアメリカ人がちょっとこう不思議な人で、うん、なんかだんだん話が不思議な方向に走っていくんですね。それと同時に、ある小学校で、小学生のゆうやが、被爆樹の、お話を平和教育で聞いて、それがすごい怖いなと思っていて、ある夜彼が、校庭にいる夢を見るんですね。そうすると謎の少女が現れて彼を昔の広島へと案内する、
うん、
でこういうようなこう不思議な話が何本かこう並行して走りながらだんだんだんだん、一つの大きなこううねりになっていって、うん、やがてこう壮大なお話に展開していくというような、
うん、
不思議な話をやりながら、今の広島の、素晴らしさとか、過去の広島とのつながりを探したりっていういろんなことを考えてもらえる作品です。うん、どうでしょう、この見た後にこの説明がこの見た後の感じと合ってるかどうか。
そうですね、いやでもなんかウェブサイトも、ね、はい、見てそういうあらすじで思っていったら、うん、いやまあ想像しない本当に展開というか、ね、ですしクライマックスのあのシーンは、うん、まあ、映画見た人は絶対ずっと残る、
見
たことない
シーン、インパクトもあるし、
そうインパクトがすごいので、うん、ご覧になってない方はどういうことっていうね、うん、思った方はぜひ足を運んでほしいなと思うので、はい、まあ、今日もあんまりね、うん、そういうなんか楽し見る楽しみを損なうようなネタバレしないようにしつつでも、うん、はい、ちょっと監督にいろんな思いとか、
はい、
苦労話とかを聞いていきたいなと思いますけど、はい、どうしましょう、曲で
1曲、あ、そうですね、曲に行きましょうか、
うん、
でもさっきね、あの謎の奇妙なあのアメリカ人の話が出ましたけれども、はい、その方が作られた曲、
はい、あのピースソングという、 こう曲がですね、平和の曲がこの物語を通してこう一本、走っていて、うんうん、それがまあ大きな謎を解く鍵でもあるんですけど、うん、その曲ですかね、
はい
はい、
その曲をまずはお聴きいただきます。
はい、
はい、お聴きいただきましたのはね、この惑星ラブソングの映画においてすごく重要な意味を持つ
曲、印象的な曲で繰り返し繰り返しね出てきますけれども、
ただまあこの曲中ですね、あの時川監督なんかね、奇妙な外国人から電話ですか、大丈夫ですか、
リアルにいろいろ電話かか
ってお忙しいから、ね、
生放送いろいろありますね、
忙しいから
ね、
本当なんかもうね1分1秒今生きてるっていう感じ、
本当ですよ、
はい、
大事な時間だ。はい、では私からいや私もねやっぱりこう映画見させてもらって、いや人一倍感情移入できたなと思ったんですよ、
はい、
なんでかなと思ったら私望月なんですけど、モッチーって呼ばれて、
そうじゃないですか、主人公のあだ名と一緒ですね、
主人公モッチーなんですよね。
ごめんなさい、望月さんのことはそこは1秒も考えなかったですよ
自分で勝手に思って、はい、すごい感情移入ができたんですけど、いやでも見ててやっぱこの英語のセリフがかなり多いなって、
はいそうですね、
感じたんです。普通のこう邦画を見ていてあんまり あそこまで英語が対応されるってなかなかないんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあ、うちも英語の保育園とかやってるんで、そうですね、外国人とはいつもこう英語でコミュニケーションを取るんですけど、その英語をあえてこう持ってきたっていうところをたくさん持ってきた、あるいは外国人の方がたくさん出てくるっていう、はい、あの設定はどうやってどういうふうな意図で、
まあ、そもそも、まあ、物語の中心が先ほど言いましたようなこう若い人がアメリカ人の旅行者に出会って広島を巡るというお話なので、まあ、そこで英語が出てくるんですけど、うん、まあ、作品全体にも、やっぱりこう今の広島って実際にたくさん外国人観光客が来られてますよね、うんうん、でそういう街だし、この平和の物語というのを国際色豊かな背景を足しながらこう描いていきたいっていうのがあったので、そうですね、まあ、現代の広島をリアルに反映するような形で描いた結果、うん、まあ、ああいう英語がまあ本当4分の1か3分の1か入ってるぐらいな、
うんうん、そうですね、多かったですね。うちの外国人の先生たちにもすごい見せたいなと思ったんですけど、はい、そうですね、なんかその英語の字幕バージョンのもあるということ
で、はい、そうなんです、英語字幕バージョンちょっとあったんですが今ちょっと上映が止まってるので、まあ、もしまた再開したら SNS とかでね告知をしていきたいと思いますけど、
はい、その、先ほどのイギリスの映画祭とかに出す分は、はい、英語の字幕はやっぱり当てられてるものになるんですよ、
イギリスのレインダンス映画祭っていう
有名な
インディペンデントの、はい、映画祭でも世界的に有名なところなんですけど、そういうところに出すときはに日本語を喋っているところに英語字幕が載っているという設定ですね。
は
い、そういう意味ではじゃあもう映画作る時点で、うん、もう海外のにこう出品しようと思ってたら、うん、初めから英語字幕の分も作っておくってことなんですね。
やっぱりこう広島で平和をテーマにした、まあ、明るいストーリーなんですけど、なのでもう初めからこう日本全国では当然だし、海外の人に見られてやっぱりこう価値が初めてこう意味があるんじゃないかなと思ったので、うんうん、もうそこをきちんと初めから狙って作りましたね。
うん、いや面白い。うちは保育園の子どもたちとかがたくさんいるんですけど、はい、子どもたちが最近やっぱり多いのがYouTuberになりたいって多いですよ、
はい、いますね皆さん。なんでなんだろうと思います
けど。なんでなんだろうねと思いますけど、はい、まあそういう声も多いんですけど、うん、やっぱりその映画監督になりたいってもし聞かれた時にですね、子どもに映画監督ってこうやったらなれるんだよって私説明できないなと思って、映画監督ってどうやったらなれるもんなんですか。
あんまり映画監督になりたいって確かに聞かないですよね今ね、まあ、映画監督のライセンスはないので、なりたいって言えば誰でもなろうとすればなれると思うんですけどまあ映像を撮って編集して、うん、作っていくということなので、まあ、YouTube でやってることとこう、まあ、似ているといえば似ているんですけど、うん、映画、まあ、何をもって映画なのかとか、うん、そういうこう映画とは何ぞやみたいなことを言うと、まあそういうカテゴリーになるぐらいのこうお話を作らなきゃいけないとかいうことなので、うん、まあやる内容は結構複雑な多岐にわたるので、うん、それはいろんな勉強していけばできると思いますし、うん、はい、ライセンスもないので、作ってしまえば映画監督みたいなところはありますけどね、うん、どのレベルの映画監督なのかみたいなのあります、
うんうんうん、やっぱりね総合芸術って言われるものですからね、うんうん、やっぱ確かに映像を撮って編集して、うん、映像っていうくくりでは同じものかもしれないけど、うんうん、やっぱその持つ意味合いとか深みとか、うんうんうん、いろんな要素が入ってるっていう意味で言うと、やっぱちょっと YouTube の映像と映画ってやっぱり ね、
そうですね、
ちょっと違いそうです
ね、やっぱりね全然違うでしょうね、う
ん、中身が。僕ら若い時からその、まあ、映画学校に海外の映画学校行ったり、その、アメリカのドキュメンタリーのチャンネルで働いたりとか、うん、いろんな映像の仕事をしてきて、そのまさかこんな YouTuber みたいなのが出るような、そのみんなが撮影して編集して勝手に上げてネットに上げていくみたいな、こんな時代来ると全く思わなかったので。
そうですよね、
編集撮影とか編集ってすごい大変なんですよ、僕たちも。で それ なのにこうよく素人の人がそんなに毎日毎日編集して YouTube でアップしてるなっていうのも逆一番大変さ分かってる僕たちが感心しますよね、はいはい、本当ね。そのレベルはすごいことはないかもしれないけど、うんうん、まあすごい人もいますけど、
うんうん、
でも毎日やるとかってすごいもう本当、あの僕たちも毎日やるって言われたらできるかなっていうぐらいのすごいすごいハードな仕事ですね。
そうですよね。まあ、YouTube なんかはね多分井筒さんもされてるし、
えもう 4,5 年ぐらい遠いサボったまま
だいぶ遠い昔ですか
続けるのは、ね、本当にすごいです、ね、
すごい大変。
特に最近よく言われる、ね、広告収入、ね、なかなか入らなくなってからっていう中で続けるって ね、うん、赤字流しながらよっぽど情熱がないと。
そうですね、相当地道な作業ですもん ね、 あのね編集もだってご自身でされてるわけ
です。そうですね、僕たちもあの編集自分でしますけど、いや大変ですけどね。
すごい大変ですよね、
うん、それで言うとあの脚本も書かれてるじゃないですか、はい、うん、脚本でだから、はい、要はもう全部セリフから何から全部ってことですよね、うんうんうん、そもそもこの映画はなんかどこが始まりだったのかなっていうのを聞いてみたかった、うんうん、要はそのテーマとかメッセージなのか、うん、なんかやっぱ映像的なこのシーンを描きたいなのか、それともこのセリフなのか、うん、やっぱその全然ストーリーやっぱ脚本、うん、こういう物語でいきたいなのか、なんかどういうとこから始まったんですか。
まあ、全然ケースバイケースではあるんですけど、うん、今回はその、まあ、自分たちの知っているこう現代にあの広島の街にある平和を選ぶあの描きたかったので、まあ、僕は子どもの時にこう体験したこととか、
うん、
自分の街を歩いてて見つけたこととか、広島にアメリカ人の友達が来てそれは彼を案内したこととかいろんなことをこう紡いでいったということもありますし、まあ、この映画の一番最後のクライマックスにあるすごいシーンがあるんですけど、うんうん、それはなんかこう昔ちょっとそういう短編を書こうとしたイメージがあったんですよね。 ある意味広島にすごいことがこう現代にそういうことが起きてみんながびっくりするみたいな設定のお話をちょっとこう考えたことがあって、
うん、
その短編のアイデアをちょっとこうそのある会社にこうプレゼンをしていた時に まあ、こんな感じでこういうアイデアなんですよって言ったらみんなポカーンとしていてまあそれはそうだろうな、こんなん言われてもこのすごい設定だけでこう分かんないからやっぱこう頭の中にあるものをうまくこう、うん、伝えるっていうのはすごい難しいことで、それがやっぱりぶっ飛んでればぶっ飛んでるほどなかなかこう人に伝われないので、
うんうんうん、
まあ、今ちょっとね映画の中にきちんと実現したので、
うん、
今やっと人に伝えられるというような、ね、感じですけど。
そうかそうか、だからなんか作るぞってなってひねり出したというより結構蓄積、うん、人生のいろんなもの蓄積してきたものがあって、ね、
蓄積されたものをこういろいろ組み合わせたりっていうのが、まあ想像のプロセスでありましたね。
ちょっとここでですね、結構今日はリスナーさんからもいろいろメールいただいてるので読んでいきたいなと思うんですけども、うん、ラジオネームシモティーナ、
うん、
やめときますか。
いや、
やめますか
名前で、
ごめんなさい、ちょっと RCC 時代の名残で、
そうなん
か縁がある方なんです
けど、シモティーナはね、あれなんですけど国体寺高校サッカー部なんですよね。
書いてあります。
書いてありました。
特に時川監督に質問はありませんが監督は国体寺高校の同級生で共にサッカー部でした。ちなみに細川さんは国体寺高校サッカー部の大先輩です。
そうです、
扱い地のドン細川先生 ね、
は
い、博士少しは僕をリスペクトしてくださいもうディスることをすでに予期して書いてあります。
先読みが。
ちなみに僕、時川監督あれサッカーでポジションはどこだ、はい、たんですか。
僕はゴールキーパーだったんですけど、その僕たちの国体寺高校サッカー部の代は3年連続全国大会出場したんですけど、
すごい、
僕は1試合も出てないという全然ダメなゴールキーパーだったんですけどね、はい、
でもなんか勝手な偏見ですけど、映画撮るような人ってなんかフォワードとか攻めそうなシュート決めるポジションにそうで、結構意外、キーパー
キーパーがでも意外にその映像の監督とかでもキーパーの人多いんですよ。
どういうことですか。
なんかこう後ろから見て指示してるみたいなことなんですか、ね、
ちょっと俯瞰して
わかんないですけ
ど。そっかそっか、どっちかずっとドリブルしてシュート決めるのは主演の俳優さんみたいな感じで、
どっちかというと全体を見るみたいなことなんか、ちょっとそれ偶然なんかよくわからない
です、ね、でもいろいろ 時岡監督実際話した中ではそういう人が、は
い、キーパーがすごい多いですね、この業界
は。そうなんですか、面白い裏話、
ね、こちらね、ラジオネームリゾート野郎さん、さっきのあのね幼少期の広島のっていうちょっととことも絡むと思うんですけども、井筒博士、望月さん、時岡監督、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
映画惑星ラブソング拝見させていただきました、恋愛映画要素強めからのまさかの展開、途中から胸に染みてくるものがあり自然と涙が出てきました。私は57歳ですが、小学生の頃福山でも平和教育の一環で8月6日は登校日でした、うん、今だと R 指定になるほどえぐい描写や設定の映画を鑑賞したり、被爆したらこんな悲惨なことになるよという題材の人形劇を見ていました。50年経った今でも鮮明に覚えています。インパクトとしてはいいと思いますが、今の時代だとどう扱えばいいか難しい部分もあると思います。今回の映画惑星ラブソングは戦後80年の現在、若い方に平和をどう伝えるのが正解なのかを教えてもらっているようで、うん、日本だけでなく世界中のたくさんの方に見ていただきたい映画だと思います。時川監督、素敵な映画ありがとうございます。下の方にシモティーナ大ちゃんと沖縄でもチラシをお渡ししておきました。沖縄でも上映スケジュールができればいいですねと。
ラジオリスナーの
なんかつながりがすごい、
ありがたいですね。
強いですね、つながり
ですね。
ラジオリスナーの方々 もあのいろんなところに、ね、応援してくださって本当ありがとうございます。
でもそういう意味では、ね、そのね、広島にいてやっぱりね、幼少期こう平和っていうものが割と密接なところにある中で、うん、でもそれを監督してやっぱどう伝えていくかっていうのは、うん、そうですね、冒頭にも話にありましたけど、はい、かなり苦労された。
そうですね、やっぱりこう広島で生まれ育ったからこそ知っているその平和の作品を作るということの難しさっていうのもすごいあって、で、本当、まあ、一作目のラジオの恋っていうのを上映している時に映画館に来られた年配の人が、あなたは広島の子だから平和の映画を作ってねみたいなことをやっぱり言われて、ああそうかと思ったけど、まあ、僕なんかにできるかなとかってちょっと思ったりしたんですけど、で、まあ、5作目になって何やろうかっていうのもあったし、戦後80年っていうこともあったりして、そうですね、ちょっとまあ、少し覚悟をして挑んだということではあるんですけど、でもまあみんなに伝わる、やっぱ形にしたいなと思ったし、まあ、今の時代ならではのこうやり方をやっぱり僕たちはこう新しいものを模索しないと、やはりそのいろんなところに伝わらないし、その僕は東京にも住んでて、8月6日が何の日か知らない人も当然、うん、たくさんいらっしゃるわけですよね、うんうん、でまあ、中にはもしかしたらそのいや私はその戦争の映画だとか平和の映画だとかちょっと暗いの苦手だから見たくないんですっていうのも実際に結構いらっしゃるんですよね、うんうん、でもそういう人たちをも当然巻き込んでいかないと、やはり映画というフォーマットはそういうことができる、うん、フォーマットなので、うん、そういう、まあ、できるだけ広くこう届けたいというのをこの作品でやってみたいなと思ったということですね、うんうん。
どうしてもね、こう戦争とか平和ってなると、うん、見る側もちょっと身構えてしまったり、ね、ちょっとだけハードルを、ね、感じてしまったりというところもありますけど、
はい、中では結構今回のでもこの映画の描き方は、うん、まあ何ですかね、結構斬新というか、
う
ん、迷いはなかったんですか、
う
ん、これを表現方法で。
ありましたね、すごい、そんな設定の、うん、まあ、奇想天外な話なんですよ、うんうん、ですごいポップな話で、うんうん、キノコ雲とか悲惨なシーンも全然出てこないんですよ、うん、だけどいろんなところに実は踏み込んでいるんですよね、うんうん、広島の人がどういうふうに、若者がどういうふうに平和のことを見ているかとか、ちょっとネガティブなことを思ってたりとか、うんうん、実はその何でしょう、広島の人がどういうことをこう思っていてみたいなこととか、過去とつながりがどうでって、まあ、広島の人ならではのこう平和との距離感とみたいなのを、うんうん、織り込んだり、まあ、すごいファンタジーでそうなんか派手なこともやってはいるんですけど、でもあえてそういうことを踏み込めるのは僕らだから、うん、広島の人たちだからこそ、
なるほど、
踏み込めるし、うん、まあ、具体的に言うと広島そのモッチという主人公が、お好み焼き屋に貼ってある広島の平和イベントを募集しますみたいなポスターがあって、うんうん、まあ、広島の街って何でもかんでもいつも平和だよねみたいな、なんか、まあ、それはいいけど、まあ、何でもかんでもその平和っていうのはどうなんだみたいな話を彼がセリフで言うんですけど、うん、
結構リアルですよ、なかなか、なんていうか、思うところはあってもこう口に出しづらいことなんだけど、うんうん、結構そうそう、映画の中に出てくる人物、ね、登場人物の声はどれもいろんな角度からいろんなリアルな声でしょうね、
いろんな角度、例えば 核兵器廃絶の署名活動は本当に意味があるのかとか、うん、そういうのも具体的に突っ込んでいって、まあ、それは物語の中でいろいろこう違う意見とこうぶつかったりっていろいろ影響するんですけど、うん、まあ、そういったようなこう声をかけるのってやっぱ僕たちだけなので、うん、まあ、他の外部の人書くとやっぱり書きづらいと思うんですよ、うん、だから広島の人だからこそそこに踏み込んで、じゃあそれが本当にどうなんだろうとかっていうようなことも織り込みながら、でも全体的にはやっぱ明るく、うん、映画として面白い物語で見てもらうっていう、ことでこういろんな人の心にこうぶつけていくみたいな作品ですかね。
そのね、監督のおっしゃるその明るさとかポップさの中で僕一番印象的だったのが、はい、この登場人物の奇妙な外国人のダンスシーン、うん、あれ結構
ありましたね。
あれはなんかナチュラルなのか演技なのか
そうですね、
いや
監督の指示通りなのかアドリブなのか、
でもまあ、その外国人の男性がすごい奇抜なダンスを踊るっていうシーンがあって、まあ、オーディションの時からもそれはあってですね、はい、ジョンっていう、こうアメリカ人の、俳優は本当50人ぐらいをズームでこう海外とオーディションして決めた
そうなんですけど、そんなに、は
い、そうなんですよ、すごい選び抜いた人なんですけど、でもそのオーディションの時からダンスもしてもらってたんですけど
そうなんだ、
まあ、あれはもう僕がこうその細かい説明とか何もなく、まあ、オーディションの時にすごい面白かったので、もう撮影の時にもう自由にやってみてって言って、で本当は3回か4回撮るつもりだったんだけど、もう撮ってる時にもうすごい他のシーンで時間がかかっちゃって、もう1回しか撮れなかったんですよ。もうあれもうワンテイクで撮ったもう一発撮りで、
それはじゃあ本人はもうこれは1回しかないと思ってやったんですか。
いや思ってないと思うけど結果的にそうなっちゃったって。で僕もダンスについて何も言ってないですし誰もその説明したわけじゃないと、すごい奇抜な
演技指導されたわけじゃなくて、ここでこういう動き
だ、まあ、物語の中で彼はその内容は理解しているっていう、
ね、はいはいはいはい、こういう動きが一番映画にあるし、ね、結構あれ面白いですよね。
面白い、
あ
よかったです、ね、
いやちょっとまだまだ聞いていきたいなと思うんですよ、うん、はい、ここでもう一曲、
そうですね、その今まさにね、はい、お話しされた時にかかっている曲でしたっけ、この。
そうですね、はい、Crazy for You、 はい、そうですね、その奇抜なダンスをアメリカ人の、俳優さんがやってるところの曲ですね、はい、
お聴きください。
はい、Crazy for You をお聴きいただいたんですけれども、このスタジオからですね、木川監督が消えました
宇宙へ
消えましたね、なんかねあれいつの間にいなくなった
やっぱね、
なんか蒸発しました
一瞬で消えました、
溶けていきましたかね、ちょっと今っと、ね、目を離したんですけど、はい、すぐ戻られる、
はい、
本当に、いや本当に今上映、ね、映画上映されてる時の監督の忙しさを、
しかも監督全部されてるから、
いやそう、
広報活動もね、
でね、まだねちょっとお便りいただいててね、監督の質問もね、はい、読んできた、あ、よかった、蒸発してなかったですね
いや
突然スタジオからいなくなったんでまた奇妙な外国人の仕業かと思いましたけど、いやちょっと今あれふと思い出したのが、まあ、これも多分ネタバレにはならないと思うんですけども、なんか映画の中で、はい、なんかその怪物みたいな言葉が出てきた時に、英語でなんかフリークってなんか使われてた気がして、うん、はいはいはい、した時になんか怪物って、まあ、モンスターのイメージが強くて、まあ、僕
は
ボクシング好きで井上尚弥選手とかも大好きなんで、モンスターって相性がついてて、そのイメージが強かったんですけど、これ望月さんに聞いてみたいなと思ったのが、フリークとモンスターってなんかニュアンス違うんです。
モンスターはちょっと危険な感じの怪物、フリークはなんかちょっと変わってるみたいな、あんまり無害というか、そういう感じのイメージですけど、
そうですね、やばいやつみたいなこともフリークだったりするので、
なるほど、
まあ、そうですね、それをちょっとこう分かりやすく字幕で怪物としたっていうところありますね、はいはい、
あ、なるほどなるほど、
そういうことだったんですね、よかった、聞いて答えが返ってくる、ね、英語の専門家と監督がいるから
監督すごいのがやっぱりその海外に行かれてるんですもんね、その映画の勉強 で、
はい、
だから英語とかやっぱそういうちょっとこう国際感覚とか、
はい、
そういうのも優れてらっしゃると、
まあ、そんな、ね、大したことないんですけど、でも現場もそのアメリカ人の俳優がいて、で撮影部も外国人なんですよ、僕らの。
あ、はい、そうなんですよ、
カメラマンがオーストラリア人で、そのアシスタントとかその辺もアメリカ人だったりオーストラリア人だったりするので、
それはなぜですか。
まあ、撮る映画はこうちょっと変わっていて面白いので、うん、こうな 2作前僕の前々作ぐらいからそのチームで、まあ、そのオーストラリア人のカメラマンでやっていて、アイバンって言うんですけど、はい、東京に住んでいるオーストラリア人のカメラマンで、
東京に住んで
る
んです
か、はい、すごいあの面白い綺麗な絵を撮ってくれるので、はい、で映像 もう機械にもすごく詳しくて、で今回の映画も 8K 撮ってるんですよ。だからこう、まあ、4K でも結構その綺麗なんですけど、うんうん、それの倍でもう本当データ量がすごいとんでもないことになるんですけど、
とんでもなさそう、
はい、すごいあの綺麗な映像でまあ、いろんなセッティングを試しているので、だから普通の日本映画の撮り方とちょっと違うんですよね。なので、まあ、あえてそういうちょっとチームで組んでいるという、
色合いとかね、じゃあカラーグレーディングみたいな、そうですね、そういうのも編集の時、
仕上げの時もね、はい、なのでちょっとあの色がすごいビビッドな感じで、多分あんまり見たことないような感じで広島の街を見ていただけると思いますね。
うん、そうだったんですね。まさかね、撮影とかスタッフ側もインターナショナルなことにな
る、ね、はい、あのコミュニケーションは英語で、
そうですね、英語で、はい、やっていますし、だからあの俳優の人たちが時々 何やってんですかよく分かんないみたいななったりしますけど、まああんまり大したことはこう言ってはないです。カメラどっち動かしてとかこういうことを言ってたりするだけなんですけど、はい、であんまりそのこうカメラがどうだとかこういうふうにもうちょっと狙おうとかっていうのを俳優の人たちに別に知ってもらう必要もないので、
そういうメリットもあるんですね、はい、
だから むしろ分かんない方がいいぐらいのことなので、あ、そうか、
変に別な情報が来て意識しすぎるよりは、ね、
はい、こっち側から狙った方がもうちょっと綺麗だからとか、もうちょっと可愛く撮るにはこうしたらいいかなみたいな話をしているのを、あんまり俳優の人らに、ね、知ってもらう、まあ、知らなくてもいいかなみたいな、はい、
そういうところでもプラスに働いて、
ね、そうですね、まあ、
そうですね、それでね、元より読んでいきたいなと思います。ラジオネーム熊野のタルタルソース、タルちゃんね、時川監督ご無沙汰しておりますと、
はい、
まだ映画は拝見できておりません、腰痛がひどくて映画館に座っておれませんと
なるほど、
はい、ご実家のお肉屋さんには何度か行かせていただきました、
ね、ありがとうございます。
でちょっと腰のね、あの調子が良くなった時にね、
良くなった時にぜひ、
それかなんかあの映画館によっては結構ねふかふかなシートみたいなのもあったりとか ね、はい、ありますもんね。もう一つねメールいただいてます。ラジオネームジャンボたこ焼きロボットさんね、博士時川監督こんにちはと、映画惑星ラブソングが大ヒット上映中で嬉しい限りです。福岡にいる自分は来週13日の全国公開に合わせて鑑賞してきます、
うん、あ、嬉しいです、ありがとうございます。
今回のテーマが広島の原爆という中のファンタジーであり SF チックであると鑑賞されたいろんな方がおっしゃっていますが、時川監督が作る映画は独特の世界観ながらもちゃんと見る人の心をわしづかみに、されますが、映画を作るときに見る人を引きつけるためのアイディアやコツなどはあるのでしょうかと、うん、いやまあ心を引きつけたいたこ焼き屋店主からのメール
ありがとうございます。まあコツは ないですけど、毎回違う物語なので、そうですね、毎回違うやり方でこうアプローチをするんですけど、でもまあ、どの作品も、お話の中で、こう見ている人をこうその世界の中にこう連れていくというか、こうどこかの世界にこうグッと引き上げていくみたいな、なんかやっぱ特別な、ことが物語で起こるみたいな風にはしたいなと思ってますね。何も起こなかったなっていうのはやっぱちょっと寂しいので、やっぱりせっかくなら映画館に来て見ていただいて、何かで心打たれたとか忘れられない瞬間があったみたいな感じにしたいなと思ってます。
素晴らしい、はい、続きましたんでね、読んでみましょうかね。ラジオネーム海辺の小さな図書館さん、惑星ラブソング拝見しましたと。広島に移住してきましたが、戦争と平和については平和教育がそれほど行われていない他県出身者が、あまり語れないと遠慮する部分もあったのですが、うん、戦争のことを知ることが怖いと思っていたり、祈っても争いがなくならないことに諦めたり、しているいろんな世代の人にも優しく考えさせてくれる映画だと思いますと。世界中の人に見てもらいたいですということでお便りいただきました。
嬉しいです、ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう広島の人だから、そのもちろんこう平和ということに対してはすごい敏感ではあると思うけど、広島の人じゃないと語っちゃいけないとかっていうことも全くないと思うので、その広島の人だとか広島の人じゃないとかっていうのは関係ないと思うので、 みんなでその参加できるような、ものを僕たちはこう提供したいなと思いましたし、まあ、そもそもそういうもっと広く、広くみんながもっとあまり難しく考えずに参加するべきなんだと思うんですよね、
うんうん、
で僕自身も全然そのじゃあ平和のことすごい勉強してきたかとかデモとかそういうの平和のデモとかやってきたかというと全然そういうことなく一般市民なので、
うん、
一般市民のレベルで、本当にじゃあ、どういうふうに考えれるんだろうっていうのをやっぱ改めてこうこの戦後80年で考えてみるみたいなことが、できるのがこの映画がこのそういうきっかけを与えることができたらいいなと思ってます。
ちなみにこれね本当こう80年という節目の年の公開になりましたけど、これスタートしたのっていつぐらいからこの企画スタートしてるんですか？
はい、2年半前ぐらいからスタートして、で初めは全然違う脚本書いてたんですよ。
それはでももしかして次回作以降に使うかも
かもしれないですけど、なんかあのすごいいい話だったんですよ。うん、もう本当脚本1個書いちゃったんですけど、すごいいい話で広島を舞台にした。でもなんかまあまあ、ちょっといい話ぐらいだなと思って、でやっぱりその今ちょっと配信とかでその映画もいっぱいあるし、
うん、
そのドラマもすごいお金かけたのがいっぱいあって、うん、いろんなそう選択肢がある中でちょっといい話の映画ってやっぱすごい難しいなって自分でも思ったりして、やっぱりそのどうせやるなら今そのいろんな選択肢がドラマや映画が増えてみんな家でもいろいろ見れるっていう時に、やっぱりすごい特別 なんか見たことないものを映画館でやっぱ見せるということに今一度こう勝負しなきゃいけないんじゃないかなと思って、やっぱり一番突拍子もないこうアイデアをあのぶつけてみようっていうのはちょっとあって、 それ全部変えたっていうのは、
ね、途中で、
はい、途中で、
でそっから、まあ、2年半ぐらい
ですか？そうですね、まあそれが2年前ぐらいかな。だからですね、2年間ぐらいだから やってましたね。だから、まあ、脚本書くのにやっぱり半年ぐらいやっぱかかるんですよね。
あ、やっぱ
そんな、まあ、
早いと、まあ、だって本当本を一冊、ね、ストーリーだってないところから作るわけで、
ざっと書くのは 1ヶ月とかで書けたりするんですけど、やっぱ直したりとか、なんかこう小説とかと違ってこう映画的文法にしていかなきゃいけないとか、なんかこう映画的リズムみたいなのがあって、
あ
そういうのを調整したりとか。
そうかそうか、はい、ただ物語とかストーリーっていうものがあったとしてもちょっと書き方というか、
は
い、
それで終わりじゃない
ですか、ね、違うんだ映画用の脚本で、は
い、そうなんです。
撮影期間だけで言うとどのくらいかかるんですか？
撮影期間は、ね、去年の3月ぐらいに本当3週間ちょっととかでやってたんですけど、はい、まあそこからこう飛び飛びでまたみんなが撮影終わってからも勝手に僕が撮ってたりもしたので、あの本当追加撮影って言うんですけど、あんまり やっちゃいけないんですけど、もう 何日か勝手にやってましたけどね。
その追加っていうのはやっぱこう撮った中で、いやもうちょっとここ欲しいみたいなのが出てきた、そうですね、
とか、まあ、あの例えばレコードが回るところとか、うん、役者さんがいないところとか、
あ
風景とか、そういうのやっぱこうあのその極めようと思うといくらでもあったりするので、どんどん取り足したりしてますけど、でもやっぱ基本的にその撮影期間ってものすごい1日にお金が出るんですよ。もう何百万ってこうやっぱりもう何十人が集まって、機材があって、役者があって、ホテル代があって、食事代があってみたいなこと、も
う
そうなので、できるだけその撮影の日にちを短くなるように計算をしてこうあのプランを立てるんですけどね。だから本当はもうあの見ていただけると2、3ヶ月撮影してたぐらいな分量には見えると思うんですけど、それをこうパズルのようにこう組み合わせて短い期間で勝負をしてるという感じですかね。
でもその1日の撮影で何百万で、今ね3週間ぐらいって軽くもう全然もう億単位のというか、すごいお金と人数動いてますよね。
まあそうならないようにあの工夫してますけど、でも作品は本当置くぐらいに見えますよ、多分そのボリューム的にはそういうのを目指して、はい、
長さ的にもね、
なんていうか、まあ、後半の方のちょっとしたワンシーンでも、
はい、
ね、結構いろんな、なんか贅沢にというか、うん、もう表現のためにそういうのをこういとわずに、
うん、
となんか撮りたいものを撮るっていうのを作られてるなって思わされるシーンもあったので、
うんうんうん、
でもこれはでもやっぱり、まあ、最初に書いてこれでいくという脚本通りになっていくんですか、それとも撮りながら変わるのもあるんですか。
どんどん変わりますね。
あ、はい、そうなんですか、
はい、そのまあ、もうそれはもう人それぞれなんですけど、うん、もう全く同じように撮る人もいれば、僕は撮ってからまたすごい編集で変えたりもするの で、ま、全く全然違うものを作る人もいますし、
はい、でも一応脚本の時点ではもう映像もなんか絵コンテじゃないですけど、こういう絵でいくっていうのも絵とセットでなってるところで、
撮ったものをこう入れ替えたりすることでまたお話も変わってきたりしますし、うん、撮ったものをバッサリ切っちゃうとこもあるし、うん、はい、もうそれはもう素材をどう 撮ったものからまたその編集段階ですっごいいろいろ変わる、ね、練っていくみたいな感じなので、うん、もう一回脚本を書いてるみたいな、ね、こう感じですね。
すごい労力ですよね。
そうなんですよ。先ほどの話だとその、ね、オーディションというかその、ね、ジョーンを選ぶのに50人みたいな撮る 前の期間も
準備期間
長いですね。
そうですね。作るのにすごい時間かかるんですけど、撮ってからも結構時間がかかるし、その、まあ、やるステップがすごい多いんですよね。
その時は監督のやっぱ特色の一つにこう広島でずっと作品が、はい、工作ともやっぱり広島を舞台にされてると思うんですけど、はい、今後もやっぱりその広島っていうところで、
そうですね、まあ、あの広島でコンスタントには撮りたいと思うんですけど、うん、まあ、実はその広島だけでしか撮らないとは全く思ってなくて、うん、あの全然東京でも撮ろうとかあのいろいろ考えて他の県で撮ろうとかっていう企画もあるんですけど、なぜか他のところでやろうと していると時間がかかって先に広島の企画が立ち上がっちゃうみたいな、なんかそうですね、今のところ東京でやろうとしているとこうなかなか進まないなみたいな感じでやってると先に広島の方がこう題材が決まっちゃったとか見つかっちゃったとかね、なんか、まあ、自然に多分題材が見つかるんだと思うんですね、住んでるから、
はい、でもそういう意味ではまだこう映画にしたい題材というか脚本はまだまだ結構いっぱいあるっていう、種はいっぱいあるっていう感じなんですか。
まあ、そうですね、まあ、本当は種ですけどね、またこう増やしてあの育てていかないといけないと思いますけど、まあ、いつもこうこれは映画になるかなとかそういうのはあったりしますね、気持ちの中で、ね、
やっぱり基本的にもうずっと映画監督としてやっぱ生きてるんですか、その要は目に見える風景とかちょっとしたなんか機微だったり人のなんかあるシーンみたいなのは常に全てインプットみたいになってるんですか。
いや全然そんなこともないです、普通に生活をしてますけど、なんかやっぱりこう忘れないものとか、なんかこうすごい感動したとかっていうものをなんかこうやっぱり心に留めとくとかっていうことはやっぱあると思うんですね。この惑星ラブソングは実はこれあんまり言ってないんですけど、あのその一つのお話、外国人との交流の話がこう柱の一方にあるんですけど、これは実は長崎に、ディスカバリーチャンネルっていうドキュメンタリーのチャンネルの取材で、行ったことがあって、はい、もう 10年前ぐらいですかね。で、その時にノブ、さんっていうすごい有名な世界的有名な料理人の方がいるんですよ、松久信之さんって、もうそれこそ大谷選手が食べに行くみたいなロスに、世界中にお店があってロスに有名なところがあるんですけど、そのノブさんとフランス人のシェフと、長崎にいろんな料理をなんか見つける旅みたいなのを撮ってたんですよ、僕は監督で撮ってて、で平和公園に行ったんですよ、うん、そしたらあのフランス人の人がすごいお祈りを始めて、で僕がなんかちょっとこういつまでお祈りするんだよと思ってたんですよ、撮影してたから、うん、そしたらあまりにずっとお祈りするから、もう俺も周りのカメラマンとかスタッフも思わずその本気度にちょっと引っ張られて泣いちゃったんですよ、それ見て。それはそれほどまでに祈ってくれるのかと、
うんうん、
っていうことにやっぱこちら側が感動したということだと思う、まあ、ありがたいなと思う、嬉しいなと思ったし、うんうん、なんかこうすごい力を感じたというのもあるし、まあ、それをすごいその時のことをよく覚えて、そういうことってどうやって映画にしたらいいんだろうってはちょっと思ってたんですよね。そしたら今回それが元になったというね、まあ、全然こう話は違えど、それはまあ本当にこう種でしたよね。
はいはいはい、 いやなんか最近ってちょっとなんかあるとすぐスマホでペッて写真撮っちゃうけど、うん、撮ったものあんまり見返さなかったり撮ることに満足してなんか心に留めるってことあんまりしてないなと思って で、ね、で別にほとんどの人が映画監督ではないけれど、はい、映画監督であるかのようになんかやっぱあっと思ったことをなんかちゃんと心に残すっていうことのなんか大事さをちょっと今教えられた気がしましたね。
そうですね、
ま
あ、そうですね、なんか作品にするしないはまああれどなんかその忘れまあみんなあると思うんですよね、忘れないも、うんね、瞬間みたいなね、そういうことをなんか覚えておくっていうのはなんかすごいいいような気はしますね。
うちも保育園のね運動会とかだとみんなこう撮るんですけど、はい、あのなるべく撮らずに心でこう見てあげてくださいって、うん、応援してあげてくださいっていう声をかけをするんですけど、うん、
でも撮りたいんすよ、
撮りたいですよね、
撮りたいでしょうね、
残して何かを見たいんですよ、はい、でもなんかそうですね、なんか本当そういう大事なところも教えてもらった気がします。
いい話、
うん、まだあと2分ぐらいあるのでじゃあ、はい、せっかくなんでね聞いていただいてるリスナーの皆さんになんかメッセージとかまたいただいてもいいですか。
惑星ラブソングはですね本当広島の平和をテーマにしてますが、すごい明るく、ポップな、切り口で、展開する物語なので、まあ、ある意味こう気軽に見ていただいても、うん、あの結構だと思いますし、あまり構えずに見ていただけたらと思います。でもまあそこにあるのはあの本当広島の人たちが大事にしてきた、平和の何かだと思うので、それぞれ、小さいお子さんが見ても感じることができますし、年配の方が見てもいろんなことを感じていただける作品です。で見ていただいた方たちにはすごいあの感想をいただいてますので、今映画館で、広島県で今7館でやってますので、ムービー駅の上のムービックスでもサロンシネマでもイオンシネマでも福山でも、やってますので、ぜひともあの映画館でね見ていただけたらこの映像との音の仕掛けもすごいので、
うん、
あの楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
今日のゲストね時川監督でございました。
ありがとうございます。
初カレッジ大人の学び直しラジオ、この番組は仲間と家族と地域とともにハッピートゲザーデリカウィング、デリカウィング株式会社の提供でお送りしました。時川監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひね、まあ、次回作宇宙飛行士役、
一応このスタジオでオレンジの着てた変なやつがいたっていう監督の心に留まれば、
ね、いやもうね
何役でもいいんで
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
Anywhere you want, yeah, I'm yours, and now we're singing. I have made a lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall.And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours, anywhere you want. Yeah, I'm yours, and now we're singing.And be left alone once more. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here.